シネマクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。今日も音圭さんはいなくて一人での収録になるんですけど、何をやるかということで、本屋大賞のノミネート作品を予想しようということですね。で、本の賞っていうのは、直木賞だったり芥川賞だったりメフィスト賞だったりとか、いろいろありますけど、本屋大賞っていうのはどういうものかっていうものからまず説明したいと思うんですけど、本屋大賞の一番特徴は、投票する人たち、選ぶ人たちが書店員さんであるということですね。だから我々みたいな一般人は投票はする権利はないんですけど、でも書店員さんっていうのはやっぱり本に詳しいですし、読んでる本の数も一般人よりも多いので、掘り出し物だったりっていうのも知っていることが多いと。その人たちが今一番売りたい本を選ぶという目的の賞なんですね。で、12月1日、2024年の12月1日から投票がスタートされて、2025年の2月3日に、ノミネート作品が発表されます。で、10作品発表されるんですけど、そこからまた二次投票というのがスタート。だから10作品のうちのどれを選ぶのかっていうのを書店員さんがまた投票して、4月2日に、発掘部門という、別なジャンルというか部門があって、それの発表があって、さらにその1週間後の4月9日に、本屋大賞の発表と、あと翻訳小説部門というのもあるんですけど、外国の、文学ですね。それの発表もあります。もう一つその特徴というか、傾向があるんですよね。やっぱり例えばそのすごい有名な人っていうのは入りにくいと。例えば東野圭吾さんとか、もうだから誰が聞いてもみんな知ってるような作家の作品というのは、もちろん売れてるんで今更もう押すことが必要がないということで、基本的にはあんま選ばれることないですね。桐野夏生さんとか、あと村上春樹とか、そういうのも全然今更っていう時とはもう投票とかノミネートすらされないことが多いですね。あとはその本屋大賞に選ばれがちな人だから、書店員さんが好きなのかな、そういうタイプの作家さんもいますね。だから何回もノミネートされる人で、あとはその本屋大賞って一回取った人は基本的にはもう一回大賞を取ることはあんまないですね。凪良ゆうさんは2回取ってるんですけど、多分それ以外の年は1回ずつしか取ってないんじゃないかなと思いますね。でも大賞を取ったとしても、ノミネートにされることはあるので、それも含めて僕はちょっと予想したいと思うんですけど、ただその自分が読んだ本じゃないと意味がないというか、これみんなが推してるからこれにしますっていうのはちょっと面白くないんで、この本屋大賞ノミネートをする流れで、自分が去年読んで面白かった本っていうのを紹介するっていう感じにしたいなと思ってます。では、10作品をずらずらっと上げていきたいんですけど、順位はつけないですね。この作品はすごい推してますっていうのは言うかもしれないですけど、別に、10番目に言ったからって10位っていうわけではないです。で、1作目が、柚木優子さんの風に立つですね。2024年の1月10日に発売されたものです。柚木優子さんはもうすごい有名な作家だし、映画化もいっぱいされてるし、最近だと口ない桜とかも映画化されてましたし、心の血シリーズも有名ですよね。だから、もう売れてる作家さんなのでちょっと選ばれるか分からないんですけど、ただこの風に立つっていう作品は入ってもおかしくないかなというか、ちょっと本屋大賞っぽいなと僕は思ったんで、入れてみました。どういう内容かというと、ネタバレはないんで安心してほしいですし、基本的にはAmazonの、あらすじっていうところに書いてある以上のことは話さないようにしようと思ってます。で、この風に立つっていうのは、ちょっと問題を起こしてしまって、火災に送られた少年がいるんですね。 中学生だったかな。まあ、それぐらいの少年がいて、で、それを、その少年を一定期間、その別な家族とかが預かってっていう制度があるんですね。補導委託っていう制度があって。で、その少年を預かる家族が、まあ、主人公というか、なんですけど、で、その、主人公の家っていうのが、南部鉄器っていうものを作る、まあ、家族で作ってるところなんですね。で、お父さんが、まあ、職人で、で、息子も30歳ぐらいなんですけど、まあ、その後を継ごうとしながら、一緒に手伝って家族経営としてやってるというような、まあ、そんなに大きくない工房を営んでるんですけど、そこにその問題があった少年が来て、お父さんがその、受け入れるっていう、預かるっていうのを、まあ、申し出るんですけど、息子さんはその最初に反対してるんですね。というのは、その父親と息子の間にはやっぱその確執みたいなのがあって、その、もうその少年をとかを受け入れるぐらいなら、なんで俺をもっと可愛がらなかったんだよ的な、そういうわだかまりがあるんですよね。まあ、そういう家族の中に少年が来て、どうなるかっていう話で、とてもその、ゆずきさんといえばなんかその、まあ、心の血で思い出されるように、まあ、バイオレンスとかそういう感じのイメージもあるんですけど、本作はそういうんじゃなくて、まあ、家族の絆というか関係性だったり、あとまあ少年がその家族に入っていくことでどう成長していくのかとか、問題をどう解決していくのかというような、まあ、心の機微をとてもその繊細に描いているような作品なんですね。本屋大賞ではそういう作品結構ノミネートされることが多いので、まず入れてみました。で、2作目は荻原博さん原作の笑う森ですね。2024年5月30日に発売された本です。荻原博さんは、もう過去に、まあ、本屋大賞にノミネートされてて、しかも、まあ、有名な方なので、これもちょっと入るかどうかわかんないんですけど、まあ、僕はとてもいい作品だなと思ったんで、入れました。明日の記憶っていう作品が本屋大賞、第2回の本屋大賞で2位に選ばれているという作品ですね。あの、映画化もされてて、渡辺謙が主演で、まあ、あの、50歳ぐらいのそのいい地位にあるサラリーマンが、まあ、アルツハイマーになってしまう話ですね。映画もとても良かったですし、その作品自身もとてもいい作品だと思いますね。これはどういう話かというと、ある家族がいて、その家族には5歳の男の子がいるんですけど、その男の子が、ある森で行方不明になってしまうんですね。もちろんその両親はめちゃくちゃ探すし、捜索願い出して、あの、ローラー作戦みたいな感じで、よく映画とかであるような、森の中でみんな、大人が何人も入っていって探すんですけど、なかなか見つからないと。で、その時に、全く関係ない4人が、その4人の人っていうのもお互い別に知らない、全く関係ない4人ですけど、その4人の男女も、そのたまたまというか、別に、その森に入って、なんかいろいろな別な行事で入っていってたんですね。で、その4人の男女と、その少年の関わり合いというか、だからその5歳の男の子は見つかるのかっていうところがまずそのサスペンス的な要素がありますし、で、その4人の男女がどう関わっていくのかっていう、あとその4人の男女の過去とか思惑とかっていうのも、描かれている群像劇です。これもとても面白くて、そのさっき言ったみたいに男の子が助かるのかどうかっていうところもハラハラしますし、それぞれの過去についてもいろいろこう良いところが描かれ、良いところが描かれているというか、その過去も興味深い話で、これもすごく面白かったですね。作家が有名なだけにもう今更選ばれないかもしれないんですけど、これも選んでみました。で、3作目は、 対決という作品ですね。対決、月村良栄という方、サッカーさんの作品で、この方は、今日のガランという別な作品があるんですけど、それが直木賞、先日発表された直木賞にノミネートされて、賞は取れなかったですけど、ノミネートされているような、有名な方ですね。で、あと、ジャンルは、この対決というジャンルは、サスペンスという感じかな。なので、ジャンル的には本屋大賞の作品っていう感じではない部分もあるんですけど、でも今を描いてるっていう点ではとてもいいかなと思ってるんですね。今日のガランっていうのもすごい面白かったんで、それもおすすめなんですけど、この対決はどういう話かというと、何年前かに、私立の医学部で、女子の点だけ下げていたっていう問題があったと思うんですけど、それにまつわる話なんですね。だから、前言えばそれを見つける女の人の話というか、だから、今となってはもうそれは事実としてみんな知ってることですけど、それを何かのきっかけで、あれ、なんか女の子だけ点数下げられてないかっていうところを掴んでしまった新聞記者だったかなの、女性が主人公なんですけど、その人が調査を進めていくことで、その医大の裏側だったりとか、あとそれを暴露したというか、リークした人たちのことだったりとか、あとその医大の中の人たち、だから理事長だったり、学生だったりっていう関係者も、交えたその話なんですね。だから事実をもとにしていますけど、フィクションで。で、ノンフィクションだとやっぱ描けないような、その心理描写みたいなのも巧みに描かれているので、その男女差別とかっていう、そのいろんな問題について、切り込んだ作品かなと思います。僕は、今日のガランよりもこの対決の方が面白かったなと思ってるんですけどね。で、4作目は、禁忌の子。これは2024年10月10日に発売されたもので、新人作家の山口美穂さん。この方はあれなんですね。新人の作家さんで、これがデビュー作で、鮎川哲也賞も受賞しているという作品です。現役の医師で、神戸大学の医学部を出て、今、医師として働きながら小説を書いたというものなんですね。なので、サスペンスなんですけど、医療関係のミステリーだと。だから、結構その、医療現場のリアルな描写みたいなのもあって、そこも一つ読み心でもあると。内容はどういうものかというと、主人公の、救急医療をやっている救急医の武田さんっていう方が主人公で、で、救急医だから、病院に待機してたら、死んだやつかな、溺死体がこう運ばれてくるわけですよ。で、その身元不明の遺体なんで、救急12っていう名前がついてるんですけど、そのやつを解剖したり、死因を調べようとしていたら、その自分と顔がうり二つだったと。なんでかっていう。で、その別に武田さん本人は、その双子であることもないし、身に覚えがないと。その兄弟がいるっていうことも知らないし。じゃあ、こいつと俺はどういう関係なのだっていうことを、不思議になるじゃないですか。不安というか。だから、調査を始めていくわけですよ。で、それを調査を始めていったら、いろんなことに巻き込まれていくっていうような展開の話で。双子とか、すぐ想像つくと思うんですけど、賞を取ってるぐらいなんで、そういう単純ではないな。一応その、あっと驚くような展開にもなっていて、この、鮎川哲也賞を取っただけじゃなくて、非常に評判のいいミステリーですね。で、本屋大賞のノミネート作品ってあんまミステリーってないんですよね。なんですけど、新人作家であるということと、非常に面白かったということで、僕は挙げてみました。だからミステリー好きの人はこれは絶対おすすめですね。で、次5作目かな。5作目として、婚活マエストロ、宮島美奈さんの作品ですね。これは2024年の10月25日に発売されたもので、宮島美奈さんというと、ご存知の方もわかるように、成瀬は天下を取りに行くという作品が、去年の本屋大賞 を取ったと。なので、去年取ったから、まあ、今年はノミネートされないかもしれないんですけど、でも、柳楽優先とかは一昨年取ったんですけど、去年の本屋大賞でもノミネートされているので、まあ、あるかなと。でこの宮島さんはその成瀬シリーズということで、成瀬は天下を取りに行くの後に、成瀬は信じた道を行くっていう続編も書いてるんですけど、まあ、そっちも面白いんですけど、僕は婚活マエストロの方がノミネートされるんじゃないかということで挙げてみました。でこれはどういう話かというと、まあ、タイトルからも分かるように婚活が舞台の作品で、主人公は40歳の、まあ、あんま売れないライターなんですね。でその売れないライターがあるきっかけで、婚活のそのお見合いパーティーを営んでいるドリームハピネスプランニングっていう、まあ、これもあんまり大規模でやってるわけじゃない、まあ、地元静岡かな、静岡県の、都市にあるやだけでやっているような会社なんですけど、そこで、その紹介の文章を書いてほしいみたいなことを依頼されて、されることをきっかけで、その主人公の40歳のライターが、それまで婚活とか、自分も結婚してないし、結婚自身にもあんま興味なかったけど、その業界に入って調べていくという感じの話ですね。だからその婚活パーティーにも一回参加してみて、で、あ、こんなもんなんだっていうのを理解したり、婚活のこう、あるあるだったりとか、あとその、ドリームハピネスプランニングというその会社との関係だったりとか、まあそこでの人間関係も面白いですし、そうですね、まあ、成瀬は天下を取りに行くで分かるように、まあ、非常にまあハートウォーミング的なところがある作品だと思います。これも非常に読みやすいですし、おすすめですね。それでは6作目あげたいんですけど、6作目は、スプリング、恩田陸さんの作品で3月22日に発売されてますね。これはもう一言で言ったら、バレエ小説です。恩田陸さんはあれですね、あのミツバチと縁台とかも映画化されている、まあ、有名な作家さんなので、まあ、これも入るかどうかちょっとわからないですけど、まあ、ジャンルとしては面白いなと。長編バレエ小説ですね、まあ、これは、まあ、男性2人の主人公がいて、でまあ、その子供の時にその2人は出会うんですけど、まあ、切磋琢磨しながら世界を目指して羽ばたいていくような、まあ、そういう2人の青春小説という形ですね。まあ、恩田陸さんらしい、まあ、コンペティションの世界での、まあ、ストレスフルな中でも青春だったり友情だったりがありというような話ですね。まあ、バレエをやったことがある人とかは、まあ、描写とかもそのバレエの世界のとかバレエダンスの描写も結構細かく描かれているのでわかるんじゃないかなと思います。僕はちょっと全然リテラシーがなかったのでそこら辺は全然わかんなかったんですけど、バレエに詳しい人に読んでもらってちょっと感想を聞いてみたいなっていうような作品ですね。で、次7番目として挙げたいのは新田山田と教室、金子玲介さんの小説ですね。まあ、これはあの以前と、まあ、一人で撮った回の中で、死んだシリーズ3部作っていうのがあるっていう話をしたんですけど、まあ、そのことと重複するのであんま詳しくは語らないんですけど、金子玲介さんが書いたその死んだ山田と教室、死んだ石井の大群とか死んだ木村を上演かな、でその3冊の中で一番初めに刊行されたものでっていう作品ですね。まあ、これはあのメフィスト賞を取ったもの作品です。まあ、内容は、まあ、夏休みが終わる直前に山田という人が死んだんですね。で舞台は高校の男子高校の、一室のことなんですけど、まあ、その山田くんが死んだと。で、まあ、死因は、まあ、飲酒運転の車にひかれたらしいんですね。で山田くんというのはそのクラスの中心的な人物で、まあ、誰からも好かれているような人だったんですけど、まあ、その夏休み明けに学校にみんなが来たら、高校2年の話なのかな、高校2年生のそのある E 組っていうクラスに来たらあのスピーカーから山田の声が聞こえるようになったと。つまりその山田の魂がそのスピーカーに乗り移っているという状況 から始まるんですね。だから、クラスメイトは、まあ、山田君とそのスピーカーで話を通じて話せるんですね。でも、まあ、先生とかにバレたらややこしいから、まあ、バレないように生徒たちだけでと間で山田君と会話していくような、その中で山田君はなんでどうやって死んだのかとか、あとまあ高校生ならではのいろんな思春期と悩みとかっていうのもまあ描かれているような、まあ、青春もありつつ、まあ、少しミステリーもありつつというような作品で、とても面白いですね。あと2作か3作か、まあ、この3作は あと3作ですね。で次7作目とし8作目として挙げたいのは小鳥とリムジン、小川糸さんの作品です。2024年10月9日に刊行されたものですけど、小川糸さんといえば、まあ、映画化されている作品でとしては食堂カタツムリとかがあるんですけど、まあ、あとライオンのおやつっていう作品は本屋大賞にもノミネートされてるし、まあ、実績のある本屋大賞で選ばれやすい、よく選ばれている作家さんですね。でライオンのやつは、まあ、末期がん患者が週末医療をやっているところでの話で、主人公が末期がんにかかってそのある島にあるホスピスに行ってからの話っていう感じの話なんですけど、この小鳥とリムジンっていうのは、まあ、そういう話とまた違う経路の話なんですけど、まあ、ヒューマンドラマというか、小鳥という主人公、まあ、女性がいるんですけど、まあ、その女性が、ある日突然その、まあ、自分は親が父親がいないと思ってたんですけど、父親と名乗る男から、まあ、連絡があったと。小鳥はその母子家庭であんまり、ま、あの貧しいところ生活をしてたんですけど、その男性、まあ、そこそこ裕福な男性から自分はもうすぐ死ぬから、介護をしてくれないかという打診があって、で小鳥は、まあ、特にその仕事もなかったので、まあ、その介護をすると。その介護をしている中で、まあ、あるお店に出会うんですね。だからその介護している家に行く道すがらにある食堂みたいなところがあって、でそこでたまたま入ったらそこの主人の男性と知り合ってっていうような、人と人とのつながりを描いたような作品ですね。大きなあの事件とかが起きる話ではないんですけど、まあ、とても人生とは何なのかとか、いろんなことを思いながら読める作品ですね。はい。これも選ばれるんじゃないかなと思います。で、あと2作品なんですけど、この2作品は僕はとても面白かったので、まあ、大本命中の大本命って感じで、僕はどっちかが大賞を取るんじゃないかなと予想しています。1作目は、愛とか恋とか優しさならという市穂道さん原作の本で、2024年の10月30日刊行されたものです。まあもう、とっかかりから結構引きつけられるんですけど、まあ主人公は女性の、まあ、20代後半かな30代前半ぐらいの、まあ、結婚適齢期と呼ばれるような女性なんですけど、まあ、彼氏がいてプロポーズされるんですね。でプロポーズされた翌日にその彼の親から電話がかかってきて、で息子が女子高生を盗撮したっていうことで捕まったという電話がかかってくるんですね。で痴漢ではなく、まあ、軽いって言ったらあれですけど盗撮だと。ただその主人公からしたら、まあ性犯罪でそんな男と結婚していいものかとか、まあいろいろ考えますよね。まあ、もっとこう、まあ罪に重い軽いはないですけど、もっと重い性犯罪だったら、まあもっとこう速攻別れるとかそういうのはあると思うんですけど、といろいろ考えてしまうと、そういう時に二人ではどうなるのかっていう話なんですね。これは本当に設定も、まあ、言葉悪いですけどめちゃくちゃ面白かったし、その後起こる、まあ、心の機微だったりっていうのも非常によく書けてるなっていう気がしてて、これもおすすめですね。めっちゃ面白かったですね。あともう一作品、最後 挙げたいのがアルプス石の母という早見和馬さんの作品です。で、アルプス石の母っていうタイトルからもお分かりのように、まあ、これは高校野球が舞台の作品ですね。早見さん自身も多分野球やってたんじゃないかなと思うんですけど、ということで高校野球とかの世界をとても詳しく描いてるんですけど、この作品、僕はちょっと野球とか高校野球も全然興味がないというか、まあ、詳しくもないですし、あんまり興味もないんですけど、この作品はとても良くて、まあ、いろんな切り口書けると思うんですよ、高校野球って。まあ、一番よくありがちなのは、やっぱ選手にを主人公にして、まあ、成長していく物語。まあ、アニメとか漫画とかだったらそういうのが多いと思うんですけど、これは高校野球に行ってる子供、高校野球をしている子供の母親が主人公なんですね。主人公は、まあ、だからその40代ぐらいかな、秋山さんっていう人で、神奈川で看護師をしながら、シングルマザーとして一人息子を育ててたんですね。で、神奈川はやっぱりその野球がすごい強い、高校野球が強いイメージがあると思うんですけど、まあ、そこで、初めは息子は中学生から始まるんですけど、中学生シニアリーグで活躍してるんですけど、まあ、高校に上がるときにどこに行こうかっていうことをまず考えると、まあ、そのどの高校に行こうかって迷っている時のそのシニアリーグの監督と高校野球の監督とのやり取りとか、その何だろうな、力関係だったりとかっていうのもすごく詳細に描かれてて面白いんですけど、まあ、そこから始まるんですね。で、ある学校にまあ行くことが決まるんですけど、そういう僕は全然知らなかったんですけど、そういう有名な高校になるとやっぱ父母会っていうのがあるみたいで、その父母会でいっぱいやっぱり親は世話をしなきゃいけないんですよね。で、そこでのしきたりだったりとか関係性だったりとか、でもそういうの大変ながらもやっぱり息子をすごく応援してるしっていう、まあ同調圧力だったり、まあ、日本社会だったりっていうようなことも描きながら、まあ、息子を思う母親っていう立場で描かれているので、すごく面白かったですね。これは僕はこれが本屋大賞を取るんじゃないかなって予想してるんですけど、どうでしょうか。まあ、ノミネートされすらしなされないかもしれないですけど、僕はこの10作品の中で一番これが好きだったな。はい、以上ノミネート作品の10作品を予想してみました。ではまた聞いてください。